1番を賛美していきましょう。安けさは川のごとくです。ラララララララララララララ3、はい。安けさは川のごとく、心浸すとき、悲しみは波のごとく、我が胸満たすとき、すべて安し神ともにませば。アメン。愛する天のお父様、この朝を心から感謝します。どうぞ私たちの心を開いてくださり、御言葉を悟らせてくださるようにお祈りします。主よ、どうぞ今この場所に臨んでください。私たちの目を開いてくださり、あなたの美しい御言葉に目を留めることができますように、どうぞこの時間導いてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。それでは、本日は2017年2月14日火曜日です。幸いな人の2月号の14日のページをお開きください。本日の聖書箇所はマルコの福音書8章22節から38節です。それではお読みします。彼らはベツサイダに着いた。すると人々が盲人を連れてきて、彼に触ってくださるようイエスに願った。イエスは盲人の手を取って村の外に連れて行かれた。そしてその両目に椿をつけ、両手を彼に当てて、何か見えるかと聞かれた。すると彼は見えるようになって、人が見えます。木のようですが、歩いているのが見えます、と言った。それからイエスはもう一度彼の両目に両手を当てられた。そして彼が見つめていると、すっかり治り、すべてのものがはっきり見えるようになった。そこでイエスは彼を家に帰し、村に入っていかないようにと言われた。それからイエスは弟子たちとフィリポ・カイザリアの村々へ出かけられた。その途中イエスは弟子たちに尋ねて言われた。人々は私を誰だと言っていますか？彼らは答えて言った。バプテスマのヨハネだと言っています。エリアだという人も、また預言者の一人だという人もいます。するとイエスは彼らに尋ねられた。ではあなた方は私を誰だと言いますか？ペテロが答えてイエスに言った。あなたはキリストです。するとイエスは自分のことを誰にも言わないようにと彼らを戒められた。それから人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちに捨てられ、殺され、三日の後によみがえらなければならないと弟子たちに教え始められた。しかもはっきりとこの事柄を話された。するとペテロはイエスを脇にお連れしていさめ始めた。しかしイエスは振り向いて弟子たちを見ながらペテロを叱って言われた。下がれサタン。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。それからイエスは群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追い そして私についてきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音とのために命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を得ても、命を損じたら何の得がありましょう。自分の命を買い戻すために、人は一体何を差し出すことができるでしょう。このような寛因と罪の時代にあって、私と私の言葉を恥じるようなものなら、人の子も父の栄光を帯びて、聖なる御使いたちと共に来るときには、そのような人のことを恥じます。アーメン。主からの示しをいただくためにしばらく黙想する時間を持ちましょう。主からの示しが与えられた方から分かち合いたいと思います。私は33節と34節を通して、イエス様についていきたいなら、自分の命を捨てて、自分の人生を捨ててついていくことです、ということ。また、33節に、人のことを人間的な情で思って、神のことを思わないなら、それはサタンの仲間だということに、非常にちょっと今日は驚きました。また23節から25節でイエス様が両目に椿をつけて徐々にその目を癒してくださるお方であるということも目に留まりました。
私は22節から26節までのところで癒しと祈りの答えは段階があることを教えられました。そしてもう一つは29節のところで、あなたは私のことを誰だと言いますかというイエス様の質問から、自分がイエス様を誰だと告白するのかがとても大切であって、しかもこう唇でイエス様は、キリストですと告白するだけじゃなくて、自分の日常の中での一日の中のいろんなあらゆる選択や自分のあらゆる状況においての態度やまた考え方、行動すべてがイエス様は私の救い主、神の御子ですと告白しなければいけないということを思いました。以上です。
私も28節29節で、人々は私を誰だと言うか、そしてあなたは私を誰と言うのかというところで、私たちの神様であり私の神様なんだなと、私に尋ねてくださる人格的なお方だということを感じました。そして33節では、下がれサタン、あなたは神のことを思わないで人のことを思っているというところから、神のことを思わないで人のことを思うことは御心を妨げるサタンの攻撃だなということを感じました。以上です。
私は、25節のところでイエス様がもう一度彼の両目に手を当てられたというところで、イエス様は半分の癒しだけでは決して終わらない方、完全に癒してくださるお方だということを見ました。そして、34節と38節から、誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。このような寛因のと罪の時代にあって、私と私の言葉を恥じるようなものなら、人の子も父の栄光を帯びて聖なる御使いと共に来るときにはそのような人のことを恥じますというところで、イエス様は弟子たち の告白を聞いて、その背負うべき十字架についてしっかりとお話しされたということに目が留まりました。そしてこのようなことをはっきりと私自身も伝えていかなければいけないかなと、今少しそういうことを示されています。以上です。
はい、内容観察を少しまとめます。ベツサイダでイエス様は盲人を癒されました。またイエス様が自分が殺されよみがえることも弟子たちに教えられました。その時ペテロがイエス様をいさめ始めましたが、逆にイエス様は、自分の十字架を追ってくる者こそ、命を救う、全世界を救うということを話されました。それでは、神様はどのようなお方でしょうか。また自分に何を語っているでしょうか。罪や約束、避けるべき行動、命令や模範など示されたことを黙想し書き留めていきましょう。はい、神様はどのようなお方でしょうか。また自分に何を教えておられるでしょうか。悟りを得た方から分かち合いたいと思います。私はイエス様がこの22節から26節を通して癒し主であるということ、また個人的に彼を外に連れ出して癒しておられるその技を見て、本当に神様に個人的に出会うことと癒しは同時に起こるということを思わされました。またイエス・キリストが救い主である29節、キリストであるということを黙想し、十字架の上で生贄となるために来られた神の子羊であるということも教えていただきました。イエス様に習うものになるためには、やはり、福音のために命を捨てて、ついていきたいということも思わされ、35節の約束を今日はいただきました。イエス様と福音のために命を捧げるなら、逆に自分自身を救うことになるという約束を与えられました。
はい、私は27節から29節、そして31節のところで、御子イエス様はバプテスマのヨハネでもなく、預言者の一人でもなく、エリアでもなく、唯一の救い主であるキリストであること、そして多くの苦しみを受け殺され、三日目によみがえられたこと、そういう方であることを示されました。で、このような事実を本文の29節では、イエス様は人々に言わないことを警告してますが、今は救いの御業を全部成し遂げられた今は、私たちにサマリア、ユダヤ、地の果てまでこのことを証ししなさいと命じておられるお方であることを示されました。もう一つは、34節のところで、命令ですけども、ご自分についていきたいと思う者は、自分を捨て、自分の十字架を背負って、イエス様についてくることを命じておられるということを示されました。
私は33節、あなたは神のことを思わないでというところと34節、自分の十字架を追い、そして私についてきなさいというところから、神様は御心を悟らせ、背負うべき十字架を教え、与えてくださるお方だということを教えられました。私に与えられた使命、また役割があります。伝道をすることや弟子を育てること、今与えられた場所で育てていくことが、私に与えられたことだなということを教えられました。その中で避けるべき行動、警告を33節から与えられました。下がれサタン、あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。この使命を妨げる肉の思いに注意しなさいという警告をいただきました。肉の思いと御霊の思いは互いに反して一致することができないように、人のことを思うばかり優しい言葉をかけて御心に反していないか自分自身を見直そうということを教えられました。以上です。
はい。私は33節から同じく、十字架の苦しみをこう人間的な情、思いから背負わせないようにさせるのは悪魔の働きだ。巧妙な悪魔の働きだということ。イエス様はこれを厳しく戒められたというところをこう教えられました。そして35節は大切な真理だなということを教えられました。人間的な思いで命を救おう、この地上で楽して生きようとするなら、誠の命を失うこと。キリストのためにかえって自分の命を失う生き方は誠に生きる道だという真理を教えられました。そして38節で、時代的にこの時代でもそうですけど、よから見たらきっとバカみたいな生き方だと思うんですけれども、しかしこの誠に生きる道というのを私たちは伝えていかなければいけないということを思わされました。
はい、生活の適応のためのお祈りをしていきましょう。しばらく黙想する時間を持ちます。はい、それでは、生活への適応を分かち合いましょう。私はこのイエス様が癒しにしてあり、また罪人のために、自分の人生をすべてお捧げになられたということに本当に習っていくべきだなということを思いました。私は今日NPO の設立のために話を聞きに行くんですが、ただ行くというなんかちょっとついていくみたいな気持ちだったんですけれども、そうではなくて、きちんとどうすれば人々の癒しの働きに携わることができるか学んでくるべきだと、私が学んでくるべきだなということを今されました。それがもしかしたら今祈っている方々の何か助けになるのではないかなということを思ったので、私にできることはちゃんと PC も持っていき、そして携帯も充電して写真も撮れるようにして、またいろいろ下調べをこれからちょっとして、これから行こうかなということを思わされました。はい、イエス様にとにかく習っていく、一つ小さなことから始めていこうということを思いました。
私は35節の、ごめんなさい、失礼しました、34節のところで、私についてきたいと思うものはという御言葉がとても心に刺さりました。で、イエス様に本当についていきたいと思っているのか、そしてイエス様を誠にキリストであると、自分の主であると告白しているのかということを自分に照らしてみたときに、先週の一週間はイエス様についていきたいと思わない、そういう肉の思い、自分の中でイエス様についていきたいと思わないそういう肉の思いに従った失敗が多かったと思いました。で、それがなぜかというと、本当にイエス様についていかない自分の中の肉の自我が強く働いたからだと思いました。今週は改めてイエス様に告白して、悔い改めて主についていきます、そして、主をキリストと告白しますという告白を改めてして、心から悔い改めて自分の自我は十字架に釘付けて捨てて、使命の十字架を背負ってイエス様についていきたいと思いました。そのような一週間になることを心からお祈りしたいと思います。以上です。
はい、私は今2人の方と毎日が新祈祷をしているんですけども、1人の方は献身が示されていてすごく大切な時期で、もう1人の方は今苦難の中にあって とても励ましや慰めが必要な人なんですけども、今日のディボーションを通して、この中に神様の御心があるから、それを通り良き管として助けるのが私の役割であって、私がそのど真ん中に行ってはいけないということを教えられました。私はきっとなんかかわいそうすぎて、なんか慰めの言葉をかけていたりもしたんですけど、それが本当に主の御心にかなっていたのかな、それとも人のことを思うばかりサタンの妨げに用いられてしまっていたかなと考えるときに、私の語る言葉をもっと注意しないとなということを教えられました。なので、今日は学びがあるんですけども、できる限り自分の言葉を、言葉数を少なくし、祈る言葉やまた御言葉によって、一緒に導きを求めていきたいなということを教えられました。以上です。
はい。私は、今週ある兄弟と会うんですけども、私の幼馴染で、クリスチャンなんですけど、すっかり信仰を捨てて、世で、活躍されている方に会いますけども、何を語るべきなのかなと昨日すごくそれを考えていました。で、今日は大切な真理を本当に聖書から学んで、これを語らなければいけないと示されました35節ですね。命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音とのために命を失う者はそれを救うのです。このことを彼に伝えなければいけないということがはっきり分かりました。感謝します。以上です。
一言お祈りします。愛する天のお父さんは、この朝も私たち一人一人にあなたの御心を示してくださり、御言葉によって語ってくださいました。ありがとうございます。聖霊様が御言葉とともに私たちの一日をお導きください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは皆さん、ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。